ってなわけで、続いてフィンさんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
まあ、あれですね、あのついにフィンさんのご登場です。
ありがとうございます。
鳥です、鳥、あの各個人との対話の中の鳥を務めますフィンさんでございます。
あの鳥っていう感じなんだ私。あ、そんな面白いこと言えませんよ私。
あ、そうですね、あのなんていうか多分順番に入れないと、あれですね、ミクさんと私のトークはまずいので、一番最初で緊張してるから多分許されるものがあると思うので。ちょっとね、その
ために行きたいから。そういうスタンスで行くんですね。
そうですね、そういうスタンスで。
あ、なるほど。
まあ3人目ということでね、あの、はい、いくつか聞くこともやっと3人目のフィンさんにして決まってきたので。
あ、なるほど。
はい、最初から決めておけよっていう感じなんですけど。そんなわけでまずはあのフィンさん自己紹介の方お願いいたします。
あ、はい、今回から、サンパチビーツに正式加入させていただくことになりましたボーカルのヒンと申します。よろしくお願いいたします。
はい、パチパチパチパチ。
ありがとうございます。
あれですね、フィンさんはあれですよね、あの元々歌ってたとかで結構活躍されていた方で、はい、
そうですね、あのニコニコでちょっとやりたいことをやってた感じね。
ですよね。で、あれですよね、あの先ほど話してたコットン姉さんとユニットも組んでるんですよね。
はい、あ、そうですね、あのコインというユニットをこうやらせていただいてまして、はい、いくつか曲をあのニコニコの方でも歌ってたりするんですけど、
あのすっかり藤田にコインのファンなので普通に。
ありがたいです、
うん、これをね CD を聴いてくださってる方はぜひニコニコ動画であのコインとひらがなで3文字入れていただくと出てくると思うので。
よかったら、はい、お時間がある時にでも、
ね、あの某なんたらフロンティアの歌とかすごいいいですよね。
本当ですか、ありがとうございます。
だいぶあのコインの歌ハマってます。
ありがとうございます。
なぜかちょっと藤田のトークは硬いっていうね、3人目なのに。
いつも通り行きましょう。
そうですね、まあまあまあまあ、うん、完全にこれ別撮りなのがバレますよね、テンションの違いで。
仕方ない、それは。
まあまあそんなこともありつつ。
はい。
まあ続いてなんですけど、はい、サーパチビーツに入った経緯の方をちょっと審査の口から、はい。
そうですね、今回から正式加入っていうことになってるんですけど、私は前々からあの去年の秋からサンパチビーツの CD の方では参加させていただいてて、
はい。
そうですね、で前からこう藤谷さんにはメンバーにならないかっていうふうには誘っていただいてたので、でこのタイミングで加入っていうことになりましたね。
そうですね、だいぶあのだいぶ言ってましたもんね、実は。
そうですね、だいぶ誘われてたんだけど、まあもろもろの理由で。
そうですね、まあ本当はねもうちょっとあの後でっていう話が最初あったんですけど、
なんかこうスケジュール的な理由と、あとちょっと自信がないっていう理由とで、いろいろ渋ってはいたんですけど。
いやいや、フィンさんが自信ないって言ったらね、あの皆さん自信なくしちゃう方 多いですよきっと。
いや、そんなことないですよ、全然。
そう、
うん、いや、
なんていうか、まああれですね、ちょっと耐えれないんであのぶっちゃいたこと言うんですけど、
はい、
あのこのサンパチビーツに入った経緯の、ね、話の中でフィンさんと藤谷が最初ちょっと笑いながら話してたのは、うん、実はこれ経験なんですよ。
2回目っていうね。
全く同じことを今話してるので、ここまでちょっと笑いながらみたいな。
そうそう、また言うんだみたいなノリで。
まあそれなぜかというと、まあ、先ほど言ったようにね、あの藤谷のテンション違いで分かるようにちょっと別撮りで、なぜか えらい緊張してまして、藤谷が。ね、あの、回せなくて。
大丈夫ですよ。
やっぱりあれですよ。やっぱアルコールが入ったらダメですね。
やっぱ大事ですよね、そこね。
大事。ちょっとこの後の4人で話すときには、ぜひアルコールを入れたいと思います。ちょっとガソリン飲みながら。
ほどほどにね。
はい。また怒られちゃうんですからね。
うん、また、何回か同じようなことで説教してますからね、私。
そうですね、ね、PC の前で整理しながらやってますからね、うん、私。
まあ、それは仕方ないですね。
ね、はい。マジで、はい。
はい。
そうなんですよね。で、まあちょっと話を少し戻すと、
はいはい、
もうね、まあ、結局なんだかんだ延長線上のような、でもなんか正式メンバーになってやっぱりちょっと近づいたような距離が、
そうなのかな。今回から確かにちょっと今までよりももっとね、なんかコミュニケーションいっぱい取れるようになってきたし、
そうですよね、
うん、
なんかちょっと今までと制作の仕方が変わってきたっていうか、
そうですね、
あのフィンさんの方からも意見をどしどしもらうようになったので、
そうですね、拙い意見ばっかりですけど、
いやいやいやいや、まあ、ちょっとコーナーが出てね、続いての、コーナーじゃないですけど、まあ、フィンさんに今回サークルというアルバムの中で歌っていただいたマーマレードステップという曲についてなんですけど、
はい、
まあね、この曲でかなり意見をいただいて、本当に曲が生まれ変わったと言っても過言ではないぐらいの
そうですね、なんだろう、まあもともと予定になかったコーラスをね、私が勝手につけたんですけどね、うん、でもなんか、気に入ってくださって本当に良かったなって思ってます。
いや、あれ本当になんかね、フィンさんの方がちょっとコーラス入れて歌ってみたんですよって、ラフで送ってこられたじゃないですか。本当に衝撃受けましたからね。
本当ですか。
はい。お会話もね、日常会話含めた何回目だよって話になると思うんですよ。
うん、確かに。
ね、でも本当にそれが正直受けましたよ、あれは。
ああ、よかったです。いや、本当になんか、こう、歌いたかったから勝手にコーラスつけちゃったっていうノリだったんで、本当にそう言ってもらえたのはよかったです。
いや、でもなんか、本当にああいうコーラスワークっていうか、あのメロディーの発想は藤谷の引き出しの中になかったので。だからなんか斬新というか衝撃ですね、本当に。あ、自分の中にないみたいな感じなんで。
ああ。そうか。よかった。
そうなんですよね。だから、すごく本当に、まあなんか、まあアレンジ藤谷としか名前載ってないけど、あそこにアレンジ藤谷&フィンって入れてもいいんじゃないかっていうぐらい本当に。
いやいやいや。いやいやいやいや。そんなそんな。正直、そんな考えて歌ったわけじゃなくて、本当になんかふっと思いついて勢いで歌っただけだったので。
あ、でもそういう時の方がなんかいいもんってできますよね、なんか結構ありがたい感じで。
そうそう、そうだと思いますね。
なんかこう考え込むと煮詰まってしまってうまくいかない時も結構多々あって
。それはありますね。
やっぱりなんだろうね、初期衝動じゃないですけど、なんかロックな感じじゃないですけど。
うん。
やっぱりその、本当思い立ったら吉日じゃないけど。なんか、本能でポッと出てきたものっていいものが多いなってすごく思って。
そうですね。
冬コミの作品のね、曲でもね、一曲、実は、フィンさんのアイデアで、急遽、セリフを入れてる曲なんですね。
正直ちょっとね、あれはね、後悔してる。
え、そうなんですか。
いや、だってなんか恥ずかしくなってき、今更だけどすごい恥ずかしくなってきちゃって。
い やいやいや、でもあれヘッドホンでセリフだけ聞いたときは、あの脳殺されそうでしたね。やばいみたいな。一人でこうヘッドホンかぶってもだいてましたからね、データもらったとき。
いや、めちゃめちゃ恥ずかしいよ。なんか、あの、自分でセリフ考えて、英語のセリフをね、考えさせていただいたんですけど、なんか、セリフ、恥ずかしいけど、英語だったら、まあ、その恥ずかしさも緩和されるかなとかと思って、考えてやってみたけど、なんか、そんなに緩和されなかったなと思って。
やっぱ恥ずかしかったんですか、あれは。
うん、やっぱ恥ずかなんか、どうだろう、なんかその時思いついて喋ってる時はそうでもないんだけど、こう完成版を聞いた時に、あ、やっぱ恥ずかしいって思い直した感じ。
あ、うん、あ、まあそうなんですかね。まあやっぱ藤谷はあのー、ね、聞く側じゃないですか。
うん、
だから別に恥ずかしさとかはなくてかっこいいなって純粋に思ってたんですけど。
ありがとうございます。
はい、なんだろう、実際歌うっていうか語る方としては恥ずかしいんですかね。
うん、いや他の歌い手さんもそうだと思いますよ。やっぱセリフってやっぱメロディーついてるから、なんかね、恥ずかしい歌詞とかも結構勢いで歌えちゃったりするけど、セリフっていうのはちょっと恥ずかしいのがありますよね。あ、もうこの話ちょっと本当に恥ずかしくなってきた。
話をするだけで。
なんかもうあれ思い出すのがちょっと嫌になってきた。
いや、そんな勝手に黒歴史にしないでくださいよ。
いや、曲はいいんだけどね。曲はいいんですけど、
もう気になった方はぜひ、
うん、
ぜひとは言いつつもあれですよね、まだ在庫あるのかな。
あー、なんだろう。
でね、完全にちょっと藤谷も失敗しましたね。手元に残す枚数を、ね、ちょっと間違えまして、自分自身も1枚しか持ってないっていう、ね、全部ショップに並んでしまっているので、手元の在庫ゼロっていうね、いきなり炎症が起きてるんですよ。自分で10枚ぐらい買いましたからね、参加者の方に送ったって。
まさかの自分がいい。
そう、トラノさんとかメノンブックスさんで探して10枚ぐらい貢献しました。
それちょっと恥ずかしいな。
店員さんに同じ作品ですよ、よろしいですかって言われましたからね。あ、はい、大丈夫ですみたいな。すごい気持ちよかったさ、あれ本当に。
ですよね。
そんな苦い思い出もちょっとあるんですよ。
うん。
まあまあまあ、気になった方はね、ちょっとタンパチビーズのホームページで、冬コミに出た作品の方なので、まあちょっと探してもらえると思いますので、
はい。はい、よかったらどうぞ。
で、まあちょっと話をマーマレードステップの方に戻しまして、
はい。
どうでしたかね、あの曲、全体的に。結構今までのフィンさんが歌ってこられた曲とはイメージが違うと思うんですけど。
そうですね、なんか、ああいう可愛らしい感じの曲というか、ちょっとポップな感じ。の曲って、うん、ありそうで今まで歌ったことなかったなと思って、
うん、
なんかちょっと頑張りましたね。
でもあれ本当に、まあ、あのコーラス入って可愛さがぐっと増しましたよね。
ああ、そうですかね。あれ、あの歌詞の中に鼻歌まじりっていう歌詞があったんですけど、鼻歌混じりって言ってる割に鼻歌が全然混じってないなっていう感覚に陥りまして。だから鼻歌っぽく歌ってみたんですけど。
あ、そこで、
うん、
なるほどね、理解理解。今さらかよって、なんかリスナーからのツッコミが超きそうだったんですけど、まあ、それやっぱり高校で。
気にしない気にしない。
なんか、うん、一般的なこうチェーンよりもちょっと大人になったチェーンのイメージなんですよね。
結果としてそうなったかな。なんか本当はもっと可愛らしく歌いたかったんですよ、私だって。だけどちょっと無理だったっていうね。
いや、でもあれはあれでなんかいいなと思うんですよね。なんかこうどうなんですか、みんなの中だと、あの小学生ぐらいなんですかね、それとも中学生なんですかね。
まあ、どうだろう。線は、どうなんだろうな。12、3歳ぐらいのイメージだからな。微妙なとこですね。
人間にね、するとね。
人間にするとね。
今回のあの、三八のね、マーマイドステップに関しては、藤谷的には16、7歳ぐらいのチェーンのイメージなんですね。
あ
ー。思春期もあった。
またなんか、
もしくは、中学3年生、耳を澄ませばみたいな感じの。
耳を澄ませば。
あの、ちょっともどかしい感じの。青春っていう感じの感じなんですよね。
そうですね。あー、なるほどなるほど。
なんかそれがなんかね、逆に藤田にはすごく好きで。
あー、よかったです、そう言っていただけ。
いやでも本当に、ママイドステップは今までと本当に違う、自分がやりたかった曲調だったので、ピアノハウスをちょっと意識してて、なんかそれがね、本当にサビに関しては、まあ、なんていうか、結構トランスだと藤谷の音を詰め込む癖があるんですけど、マーマイドステップのサビに関しては本当にシンプルなピアノバッキングで、
そうですね、
シンプルに綺麗にまとまったかなって思って、今までの曲にできなかった、なんかすごく、なんか自分の中でちょっと手応えを感じた曲だったんですね、実は。
そうですね。
やっぱりね、結構トランスメインのサークルっていうか、まあトランスのイメージが強かったと思うので、チャレンジの曲でもあるし。
そうですね。私も今まで、藤田さんの曲はやっぱトランスがほとんどだったから、今回歌っててちょっと新鮮だったし、楽しかったですね今回は。
いやでもそう言ってもらえて本当に良かったです。
はい。
結構ね、あの前回のね、まあ、さっき言ってたあのセリフの入っている曲、まあ、なんでこうあえて曲名を伏せてるのかはよく分かんないんですよ、俺も自分の曲なんで。
確かに。
まあまあまあ、こう、さっき聴いてる人だけわかる、お楽しみっていうね。ま
あ、
あの曲に関しては実はね、そう、前回唯一アルバムでトランスじゃなかった曲なんですよね。
そうですね。
唯一なんだろう、バラードでもないけど、自分の中でちょっとハウス気味な、リズムがちょっとハウス気味な感じだったんですよ。ボーカルのキーを間違えたというか、うまく調整できなくて。だいぶ死にましたもんね。
ちょっとね、ちょっときつかったね、あれは。
あれひどかったですよね、正直。
いやいやいやいや、でも、いや、他の曲も高かったけど、いや、そんな、あの、悪い意味じゃなくてですよ。いや、本当に。だけど、なんだろうな、なんか、あの曲は高音が結構、サビで続いてたからしんどかったのかなって。
あれはね、ちょっと歌ってもらって本当に、あ、やっちゃったなと思いましたね。あ、これボーカロイドのキーだなみたいな。そのまま使いつつのこう、さらに進化した感じなので、ピアノメインで、ちょっとね、嬉しかったです、自分の中で、あっていう手応えを感じれたので。本当に、ね、前作を聴いてくださった方は、こうマーマイドステップがそれを踏まえた上でこう作られた曲っていうのを、ね、知って聴くと、え、こんなに進化したのって思うかもしれません。
そう、でもそうかもしれないですね。
というか全体的に、過去、まあ、去年出した三八ビーツのアルバムって、藤谷が作った曲ってボーカルさんが本当にね、きついと思うの。本当にね、結構ひどいよね、高音が。
まあ高い曲は確かに多いですね。
それをね、考えると今回かなりマーマイドステップは特にそんな難しいかなっていう。
そう、そうですね。なんか今回 はかなり訴えやすい企業だったから本当助かったなって
なんていうかやっぱそういった面でもこうなんかメンバーになって変わりましたよね。
やっぱりかもしれない。
前ってちょっとゲスト参加みたいな感じでちょっと依頼っていう感じで、こう藤谷が渡したものを頑張ってフィンさんがそのキーを出すみたいなノリだったじゃないですか。今回からね、もっとなんか密に連絡とかコミュニケーションが取れて、あの、キーの調整どうですかみたいな、
うん、
打ち合わせとかもね、前回までによりもできてたので、
うん、
やっぱりそういった面では進化してるというか変わってきてますよね。
そうですね、うん、
やっぱりね、本当に今までね、藤谷があのインストの方が結構メインでやってたので、
うん、
やっぱりそのボーカルのキーというものがなかなかつかめなくて、去年本当に苦労してたので模索してましたね。
でも私もちょっと天の弱なところがあって、はい、なんか難しい歌ほど歌いたくなっちゃうから高音とかわーこれは高いなとかって思うんだけど、でもこのままでちょっと歌ってみたいっていうのがあるから私も無理しちゃってたりするんだけど。
あー結構あの負けず嫌いが発動みたいな
そうなんですよね、変なところでそういうの出ちゃうから。
あれですよね、ピーさんも結構体育会系ですもんね。
そうそうそうそうなんですよね。
そうだね、だから結構なんかこう渡されたものは完璧っていうか、なんだ歌ってやるみたいなところありますもんね。
そうですね、変なところでプライド高いから
なんていうかそのキーで歌ってやるみたいなところありますもんね
そうそうそういや私やれるとか思って、いややれてないんだけど結局
いや
だけどうん、なんかこうちょっとここでキー下げたら負けだろうみたいなノリでやっちゃうから
いやでも楽しいですよね、その心意気は
ねえ、ほんとでも結果として苦しそうっていうい
やまあね、でも逆に本当は藤谷ももっとあのちゃんと歌える歌をちゃんとあのね、人間が歌える歌を作ろうっていうの本当に今年の目標だったので今年の目標っていうか、なんだろうね、あの反省ずっとしてたので少しは表現できたかなって、まあ進歩したのかなと思いますね。特に今回なんかね、初めてサンパチビートのアルバムの中で、ボーカル曲の方が因数よりも数が多いっていう作品なので。
そっかそっか、いや、もしね、
そうですね、最近なんかボーカル曲の方が楽しくなってきましたやっぱりメンバーができると違いますね、
うん、そうですね、やっぱり誰かと一緒に作るのは楽しいですよね、
うん、今まで結構個人プレイだったんで、
うん、
楽しいね、うん、楽しいなんか今しみじみしちゃった、楽しいなと思ってい
や楽しいですよね、本当に。
であとね、実は2月にちょっと嬉しいことあったんですよね、実は。
ああ
のあれですよ、あのパチビーツというか、まあ、藤谷の夢の、まあ、夢が2つありましてね、カラオケ配信と
百
歌、配信というところがちょっと夢であるんですけど、
うん、
そのうちの一つが、ね、なんと2月に叶いまして、
うん、
ね、あのアニメ歌王国さんというところで、なんとあのフィンさんの歌われてる迷いの森という曲と、ね、イロハという曲と、もうちょっとあの違うボーカルさん、宮津月花さんが歌われてるマットというこの3曲がね着弾にされまして、
はい、はい、
なんと迷いの森に関してはあの最初の週のね3日目ぐらいからかな、で3日間ぐらいのデイリーのトップ10に入りまして、
うん、ありがたい話ですよ、本当に
ありがたい話です ね、
ね、
初回の週 の、 あの週間ランキング見事43位に入りまして、迷いの森の方が、
おお、やったね、
嬉しいですね、
嬉しいですね。
はい、びっくりしました本当に。
うん、いやまさかそんなランキングに入るなんて私も全然想像もしてなかったから。
いや私も本当思わなかったんですよね。
いやびっくりしましたよね。
なんか初日とか2日目とか見ても入ってなくて、あやっぱダメかーとか思ってたらね、なんか3日目4日目ぐらいにポッと下の方見たら迷いの森って書いててあいるみたいな
入ってんじゃんみたいな。
翌日も見たら、あ、残ってる、キープってなってると思って、3日間ぐらいで本当に喜んでました、一人
いやー、嬉しいですよ、それは、
ね、でもなんかちょっと自分の携帯がその、うん、なんだろう、自分のアレンジした曲が聞こえて、うん、自分はすごい不思議な気分だったんですけど、
あ、それわかる、
ね、フィンさんなんか特に自分の歌声じゃないですか
そうそう、
どんな気分でした？
いやね、私も嬉しくて3曲ともダウンロードしたんですけどでもね、やっぱりね、なんか恥ずかしいですね。なんかこうダウンロードして聞いてみて自分の歌声だから、なんかすっごい面白くてなんかすごい私の歌だとか思ってすごい一人で爆笑してたんですけど
ですか、なんか友達とか一緒にいる時にわざとマナーモードにしなくてこうはいみたいな、ずっと鳴らしとくみたいな感じですか、あれもしかしてみたいな
しない、そんなことそんなことしないけど
ちょっとアピール
あーアピールした方がいいのかな、なんか恥ずかしくてそういうのやらないんだけどなんか本当になんかこうその着信とかメールとかに設定しようかなって思ったんだけど、やっぱりメールとか来るたびに自分の歌流れるのはどうなのかなと思って結局設定してないんだけど。
いやでもなんかちょっと恥ずかしいっていうか、なんか設定しにくいですよね、やっぱ自分の曲って。
なんかこう聞くたびになんかこう複雑な心境になってしまうから。
いやね、なんかやっぱね、藤田にもなんかね、お前どんだけ自分の曲好きなんだよみたいな感じがあるんで、ちょっと言ってできなくて
そうそうそう、
そうかね、でもなんかたまにね、こう自分でこう鳴らして楽しんでみたいな
それはある、それはたまにする、
あの一人でニヤニヤしてます、携帯見て
どうしよう、全く同じことやってる
やっぱ通じ合ってますね
仕方ない、それはもうニヤニヤしてしまうのは仕方ないですよ、
ね、本当に、ね、今後もちょっと頑張って、あのフィンさんの曲だけじゃなくてコットンさんとか、うん、ミクさんの曲もね、ぜひ配信されるように頑張りたいなと
ですね、
今年の野望としては、
はい、
ぜひマーマーエイドステップをはじめとして、あのサンパチビーズの曲をぜひ、あの、ね、はい、カラオケで歌えるようになると嬉しいかな。まずはね、あのニコカラから始めたいかな、誰かニコニコ動画でニコカラ作ってくれないかなみたいな。
あーそれはいいですね。私そろそろ迷いの森の歌ってみた動画とかが出てきてもいい頃だと私は思ってるんですけどね。
マジっすか。いやどうなんすかね。
いや歌ってほしいな。
でも歌ってほしいですよね、なかなかちょっとね、やっぱりまだまだ駆け出しのサークルなので
歌ってほしいけど、なんか歌って聞いてその人がすごい上手だったらへこむから聞かないかもしれないけど
どっちなの
なんか動画とか探って、あ歌ってる人がいるなっていうのだけ確認して聞かずに去るっていう
ひどい、
そういう手法を取るかもしれないけど
いやね、でも本当にあのニコからね、ちょっとまずはって感じですかね。
そうですね、そういうのが出てきたら嬉しいですよね。
ね、いやこの前ちょっと友人とオフ会みたいな感じでカラオケ行ったんですよ、あの20近くで、でまあみんながやっぱ PSP とかにこう2個から入れて再生するじゃないですか、そしたら「いや残念藤谷さん、サンパチビーツないから歌えないっすね」って言われた時にちょっとショックショックっていうかね、うん、そうないよね、うん分かってる分かってるみたいな
ちょっと傷つくな、でも
そう見てろよって思いつつ
うん、そういうの大事
ね、そんな彼らたちにぜひ歌わせてやろう。
そうですね。
男なのに迷いの森歌えみたいな、ね。
男の子とかマンマレードステップ歌えばいいと思う。可愛く歌えばいいと思う。
そうね、ちょっとぜひ、うん、そんなことも夢見つつ
見つつはい、
まあ、今年は精力的に動いていこうと思うので、
はい、
ぜひあの声かもお願いいたします。
あ、こちらこそよろしくお願いいたします。
そんな感じでちょっとなぜか固い藤谷でしたがまあね、この後また4人でちょっと、
はい、
話したいと思うので、ぜひそちらの、はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
では、じゃあまた後で。
はい、ありがとうございました。